多分バグパイプ弾く人もいると思うんですけど、私が今日このようにしてここに立てていることを本当に神様に感謝しています。2番目にこの説教するのは今までの機会なんですけれども、またここに立てるとはちょっと分からなかったんですね。で、できるか分からないのでちょっと録音していたんです。実はいろいろ健康の上の状態がありまして、でも急にですね、金曜日に急になんか元気が湧いてきたんです。もう外から来たような元気なんで、とりあえずその波に乗ってですね、ここに今立っています。皆さんが祈ってくださっていることを知っているので、それだと思うんですけれども、神様がこのように立たせてくださる力を与えてくださったことを本当に喜ばしく思います。まず最初に家、故郷というところ話をしたいと思います。で、中国では家は家、日本語でも同じですね、家という言葉です。家族という言葉とも同じですね。でもこの家や故郷というのはとても重要な言葉なんです。聖書の中ではどんな動物でもこの家を持っているんですね。で、鳥が巣を作っているところ見たことあるかと思いますが、この鳥は雪姫鳥というスズメ科オオジロウ類の鳥です。で、こういう鳥が、雪姫鳥が止まってたんですね、私たちのことをじっと見たんです。で、私たちが、家の外にかけている、フラワーバスケットみたいなところに巣を作ってたんです。それでいろいろなくちばしだったり足を使ってですね、器用に巣を作るわけです。何回も何百回も何千回もですね、いろいろな木の枝とか集めて巣を作るんです。この雪姫鳥は5日でこの巣を作ることができるんですね。そして巣を作って卵を抱いて、そしてひなが5つ、5匹の5匹のひなができたんですね。で、箴言にはこう書いてあります。自分の家を離れてさまよう人は自分の巣を離れてさまよう鳥のようだと、箴言27:8ですね。鳥はですね、巣を作ってもう巣なんかいらないよっていうのはないですね、絶対に。でもここの箴言で書いてあるのは、家から離れてさまよっている人は鳥が持っているような、あの内在している力から背けて歩いていくということですね。鳥は巣を捨てることはないんです。でも人間は家を捨ててしまうことがあるわけです。そして私たちはこの家から出てしまったり家を壊してしまうようなことをしてしまう唯一の動物なのかもしれませんね。他にも2つの大きな考えがあるんです。時と時間、この時と時間を間違えると私たちは違う方向に行ってしまうんですね。時間が足りなかったり、時間がありすぎたり、そして場所、どこにいるかということによって私たちはどういうふうに生きるかというのも変わってきますね。この場所についてとても大事なことは、聖書的に考えるとこの家っていうところです。私たちは家のために作られてるんですね。オフィスのために作られたのでもありませんし、ハイキングトレイルのために作られたわけでもありませんし、家のために作られてるんです。私たちがそこから出かけていくわけですね。仕事に行くにしても遊びに行くにしても必ず家に帰ってくるわけです。家ではパジャマを着たり、メイクとかしなくていいところなんです。私たちが自分自身でいられるところ、一番そういう本当の自分でいられるところが家なんです。笑ったり泣いたり叫んだり、いろんなところをするのも家であります。そしてその詩編の84は心の歌とも言えてます。そしてこれは心の歌だけでなく家の歌なんですね。故郷の歌なんです。そして家というのは神がおられるところなんです。そしてそこから離れるところ、迷子になってしまうときに私たちは神から遠ざかってしまっています。私たちは家のために作られていますが、神様との人間関係のためにも作られています。そして神様との関係を持っていないときには家から離れてしまって迷子になってしまっている状態なんです。神様が罪人を罰するときっていうのは、その神様の臨在が離れるというところですね。 ローマではその神から離れられるようにされたというふうに出てきます。神様の御臨在から離れるということが本当につらいことなんです。まず最初に万軍の主あなたのお住まいは何としてほしいことでしょうと言ってこの詩編が始まるんです。また私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の軽口に立ちたいのですと出てくるわけですね。そしてこのコラの子たちの賛歌というこの賛美なんですけれども、ここではこのコラの子たちというのは神殿のこの神の宮というところを管理する人たちだったわけです。ちょっとここは神学の101みたいな入門編みたいなところなんですけれども、まず最初に天と世界の神殿を作った時にですね、ソロモンがこの神様がある特定の場所にいるということは不可能だということを言ってんですね。神様はむしろ作られた被造物よりも偉大な方であります。神様が花の中にいるのではなく花を通して私たちは神を見ることができるんです。神様は全てのところにおられます。そしていつでもどんな時にでも神様に会うことができます。ですから聖書ではそのアブラハムでもその天幕の中でもですね、ギデオンのでもダビデでもどこでもその彼らがどこにいるところでも神様がおられるわけです。そしてステパノが言ったように高き天も神をとどめることができないと言っているわけです。けれども神様は特定の場所に現れたりするわけです。エデンの園で神様はアダムとエヴァと一緒に歩かれたわけです。もう人みたいな感じで一緒に歩くっていう言葉が出てくるんですね。そして3番目に幕屋と神殿、この幕屋と神殿で神様の栄光を表せるんです。この栄光というのは社会なグロリーという言葉ですが、ここで神様の御臨在がおられたんです。そしてそれに人々は燃え尽くされないようにしなければいけなかったわけです。そして4番目にイエス様です。イエス様は私たちのうちにおられました。そしてイエス様自身が神殿であったんですね。天幕であったわけです。幕屋であったわけです。そしてルターは私たちがイエス様を探しに神様を探しに行くときに神様の顔を見ることになると言っています。そして5番目、私たちの体、新約聖書になると私たちがなぜ性的に体をきれいにしなければいけないのかというと、私たちの体が神様の幕屋であるからなんです。神殿であるからなんですね。そして6番目が教会であります。新約聖書では究極的な神様の、このメッセージというのが教会なんですね。そしてそれは私たちに関することです。ブリングトン教会を始めた人が一人おられますが、1961年できたんですね、ブリングトン教会は。そしてその教会を作った人たちというのはその教会の場所ではなくその人たちによって教会が成り立っているんです。そしてこの詩編を考えるとき、神様の家ということを語っている詩編を考えるときに、私たちが教会としてここに集っているとき、私たちは神の家だということを思い残していきましょう。詩編の84、ちょっと長いプロローグでしたが、この詩編の84というのは3つの編からなっているんですね。まず1から4は家の憧れ、そして5から8は家の家事、そして9から12は家の安全ということに、このテーマがことによって語られているんですね。そしてこの祝福のことが3回出てくるんですね。そしてこれは祝福された人ということがテーマなんですね。そして祝福された人が神様の家につながっているんです。で、3つのちょっとイメージを借りていきたいと思います。まず最初にスズメです。そして2番目が谷、そして3番目が門番なんです。そのスズメと谷と門番、まず最初に1から4のスズメのことを考えてみましょう。で、英語ではこのコウモリが教会塔にいるという まあ、ことわざがあるんですね。でこの教会棟っていうのは、まあ、暗いところですが、そこにコウモリが集まるんです。でもコウモリなんてちょっと教会にいてほしくないような動物なんですね。ですからちょっと頭がおかしいとかいう意味で、このコウモリが教会棟にいるという言葉ができて上がったんです。でもスズメも住処を見つけて、これがなぜか神様の家にいるわけです。でもスズメっていうのはもう道端とかでなんか食べるものないからってつついてる小さな鳥ですよね。でもここではスズメさえも住処を見つける、神様の家に住処を見つけるという言葉が出てるんですね。ナイジェルさんがちょっといたらですね、ちょっと聞きたいんですけれども、この中国語の家というのは屋根があって、屋根の下に豚がありますね、作りが。そうですよね。でなんでこの屋根の下に豚がいるのか、ちょっとすごい謎なんですよね。ちょっと変ですよね。まあ豚と、まあ、ジョイス、私の奥さんのジョイさんは、まあ、一緒に暮らしたことがあるので分かると思いますが、ちょっとナイジャーさんに聞いてみたいと思うんですね。どうしてこれが家になったのか、謎ですよね。でスズメは神様の、その神殿に住んでるだけでなく、この祈りにも出てくるわけです。この小さな小さな鳥であるスズメさえも神様の家に集うことができているんですね。例えばですよ、なんか鳥がこのブリングトン教会の礼拝堂の中で巣を作って、なんかあちこち飛び回ったらですね、ちょっとメンテナンスにちょっと取り出してくれって言いますよね。けれども聖書ではこのスズメというのはとても重大なこの使命を担っているんです。それが何ていうかというと、スズメさえも神様が管理し、ちゃんと住むところを見つけて巣を与えて食べるものを与えてくださるのであるから、人間の私たちをその管理してくださらないはずがないという言葉なんですね。そして万軍の主、あなたのお住まいは何と幸しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋しだって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。この神の家に対する思い入れがとても深いんですね。私たちは神の家であります。ある人はその神様との関係を持つのはいいことだけども、教会嫌いなんだっていう人います。神様はいいけど教会嫌なんだって、ちょっとなんか口が臭いとか大衆が臭いとか態度が悪いとか、間違えた時に間違えたことを言う人がいるとか。でも神様は私たちのことを神の家と言ってくださってるんです。そしてこのスズメさえも住処を作ってるわけです。そしてこの詩編の奏者は本当にこれは良いことだと思ってるんですね。そしてどうしてこんなところにスズメが出てくるんでしょうか。まあ、片一方ではちょっとなんかうるさいですよね、スズメって。あちこちになんか糞をしたりもします。まあ、私たちとは違うけども、ああいう人たちいますよね。なんか神様の教会でちょっと混乱を導いたり、間違えたことをしたり。全部の食べ物を食べちゃうし、パーキングロットで80キロぐらい出してるちょっとやばい人たちがいるかもしれません。けれどもこのスズメというのはどんな時にでも神様が受け入れてくださるということですね。そしてこの聖書的に考えるとですね、誰かが来た時にですね、夜中に来たとしても必ずその人を受け入れるというのがとても大事なことだったんですね。で私たちはあまり家の中にそんな入れないですよね。夜中になんか誰かがどんどんどんってきたらちょっと嫌だなと思いますよね。誰だろうと思いますよね。私たちは鍵をかけたりしてあまり人に家の中に入れたくないと思っています。おまけに鳥なんかがですよ、家の中に入ってきて巣を作り出したら困ります。けれどもこの詩編の84、スズメさえも住処を見つけました。神様は私の中でとても小さなものでさえ受け入れてくださるわけです。鍵なんかついてないんですね、トニー。この、まあ、ちょっと分かんなくなってますが、受け入れてくれないということはないんです。すべての人を 受け入れてくださるんですね。そして一番小さなものをイエス様は受け入れてくださるんです。そしてこの神様の賛美にこの小さなものも加わるんですね。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。この小さなスズメのような小さなものでも大きな賛美に一部になっているんですね。何年か前に香港の教会で奉仕していましたが、そこではマクドナルドが近くにあったんですね。その教会の近くに、そこでまあコーヒーを飲んだり、今週の説教は何だろうとかいうことを確認したりしてたんですね。ある朝ですね、リーさんという方と同席になったんですね。おいで会話を始めて、まあ、私は牧師をしてるんだと、教会に来たらどうだいと誘ったんですね。その日曜日は来なかったんですけども、その次の週に来たんです。そしてその後ずっと来たんですね。そしてリーさんは毎週毎週その最前列に座るんです。そして全ての歌を大声で歌ってくれるんですね。けれどもちょっと問題だったのは、一つも曲知らないです。そして何テンポか遅れてるんですね。もう一節ぐらい遅れたりする時もあるんです。で教会でももうみんながひどい歌声が聞こえてくるわけです。で彼の前に立ってる賛美リーダーもちょっと歌が分かんなくなっちゃって、もうちょっと後ろに座ってほしいと、いた方がいいんじゃないかと、いた方がいいのかなとか賛美リーダーさんに相談されたこともあったわけです。ちょっとイライラしてしまったんですね、この子で。なぜかというと、みんな歌がちょっと下手になるからなんです。でも神様はどうでしょうか。スズメさえも入れて受け入れる方なんですから、このリーさんの歌声だって素晴らしいものだと思っていたに違いないですね。そしてこの神様が呼ばれるこの家、家族というのは、いろいろとお互いにイライラしてしまうことがあります。私たちの心のドアをパタンと閉めてしまうこともできますけれども、一番大事なのは、私たちが人を家に入れることではなく、私たちの心の中に入れることなんですね。私たちのが彼らの欠点をすべて受け入れるということなんです。神様が私たちの罪を許してくださったように、私たちもその大きな神様の愛を他の人に示す使命があるんですね。そしてこれがこの4812ウェリントンの使命であります。私たちが、私たち兄弟姉妹がですね、神様の愛に本当にかたどられて、神様がこれは私の家だと言えるようなところにしようではありませんか。私たちが置かれている場所でこの神様の愛を示す、これ大事なんですね。全ての人が受け入れられているんです。これがまずスズメの話でしたね。で2番目の話は谷の話です。この84編の5から8ですね。家路、池に帰る時ですね。ジャーニーホームっていうなんかクリスチャン団体がありますがね。で2番目の箇所ではこのバカという谷、嘆きの谷と呼ばれるところが出てきます。そして巡礼というのはイスラエル人にとってとても身近なものだったんですね。そのイスラエル全土から年に3回巡礼をするんですね。その神殿に上がってくるんです、エルサレムまで。ですからこの詩編の120から134編はその巡礼、旅の詩編と呼ばれているんですね。そのエルサレムに登っていくまでの詩編としてユダヤ人たちに認識されているんです。そしてその旅路ではとても乾いた砂漠地帯を歩かなきゃいけないんですね。そしてこの嘆きの谷を、この歌を歌いながら行くことによって、この嘆きだけじゃなくなんですね、潤いの人生の泉的な道になっていけるわけです。5節、その王子を歩いている人たちの力は神様にあるんです。そして力から力へと進み、そしてこの この旅路を歩く人は本当に祝福されていると出てくるんです。なんと幸いなところでしょうと出てくるんです。でもこのヘブル語はちょっと難しいんです。この王子というのは高速道路みたいな感じで、心の中に高速道路があるというか王子がある。ちょっと考え難いですけれども、心の中に GPS がついていると言ったら分かりやすいかもしれませんね。必ず家に帰ってこれるように、この心の中に GPS がついているんです。でもこの家路に着くときにですね、嘆きが伴うんです。ちょっと個人的な話をしたいと思います。何回これができるかちょっと分からないので話させてください。で、何人かほとんどの人はこの私の話を知ってるかもしれませんが、去年の7月に救急車が来て、家に運ばれたんですね。発作が起きて、で発作がそれほど大変なことはなかったです。もっと大きな問題があったんです。なぜならステージ4の胆管がんがありまして、肝臓にも大きな腫瘍があって手術ができない状態だったんです。そして数ヶ月しかもう生きれないと言われたんですけれども、もうしばらく経ってですね、まだ生きてるんですよ。もうちょっと不思議ですよね。奥さんもちょっと不思議かと思ってるかもですけれども、本当に主は良い方です。で、今の治療的な診断はあんまり良くないんですね。でも、まだ私もそんな長く生きられるということはないんです。でもですね、天国を見たらですね、その天での致死率っていうのは 0% ですから、いいところに住んでるんだと思います。でも去年の8月からもとても嘆きを、その嘆きの谷を通ってきました。そのコロナの前はですね、ちょっともう奥さん見ませんが、ちょっと奥さんとですね、トルコに行こうと思っていたわけです。諸教会だったりとか、そういうところをいろいろと旅したいなと思ったんですね。また中国の同僚はですね、いろんなミッショントリップをしてるんですね。その中国だったり他の世界の場所で宣教旅行をしていたんですけれども、ちょっと会えないんですね。また三条の水君についてのですね、メッセージもですね、ちょっとねやろうと思ったんですけれども、ちょっとそれもできてないんです。でも一番悲しいのはですね、奥さんと長いハイキングに行けなくなったりとか、私の息子たちが、父がいなくなってしまうんだとか、将来的に孫たちがですね、世界を変えていくというところを見ることができないというのも、とても悲しいことなんですね。ですから嘆く理由はあるんです。でもですね、最大のこの学びというのは、死の中から命が出てくる、生が出てくるということなんです。イエス様は私たちが命を投げ出すとき、死ぬときにですね、私たちは命の道を見つけると語っておられます。ちょっと話がそれんですけれども、ここで多くの牧師が聞く質問が答えられたものです。どうしてこの教会が、自分の教会が大きくなるのか、その自分の教会が成長しないのかということを言います。イエス様はこの成長しろとは言ってないんですね。それが一番の最優先のことではないんです。こうすれば成長できるとかいう、その自己啓発的なメッセージはしてないんです。イエス様は死になさいと言ってんですね。経済学者は経済が伸びてほしいですし、ビジネスの人たちはビジネスが発展し、また心理学者は自分が責任を持つような人になった方が良いと言ったり、その最近のトレンドを追うことが大事だと言ったり、いろいろ言うことがありますが、イエス様のメッセージというのは死に基づいてるんですね。死が基礎なんです。なぜ私の結婚が成長してないのだろうか、祈りの人生が成長してないんだろうか、そのような私たちが質問を持つときにですね、イエス様は聞くともです。あなたはどうして死なないんですかと。私が頼んだこと一つだけなんです、死ぬことですと言われてるんですね。で、その後それを考えてみるとですね、私たちが自分に死ぬようになってくると、だんだん成長しているということに気がつくんですね。その植物が芽を出して育っていくように、 死ぬと気がつくとですね、自分のに死ぬと結婚生活が良くなったり、もっと朝を早起きするようになったり、やりたくないことをやっていくとき、私たちが谷を歩んでいくとき、そこが泉になっていくんです。泉の湧くところになるんです。ですから私は奥さんのジョイとですね、この半年間ぐらい過ごしてきて、一つ一つのことが本当に素晴らしく見えるようになってきたんです。この神様の聖書の最初の言葉は光はあれという。そして光があることによって私たちは見ることができるんですね。赤い花がすごく美しく見えて、そして焼きたてのパンの匂いが本当に香ばしいものに感じます。この病気も嘆きも罪もないところは本当にもっと素晴らしいところだと思います。で、力から力へと私たちが進むんです。そしてシオンで神の御前に私たちは現れることができるんです。この人生という旅路、私たちが永遠の家に向かって歩んでいるとき、私たちは神様の御臨在を私たちの中にも外にも感じることができます。ですからこのウィリングトンがこの神の家がですねできるというのは、この人生の旅路を一緒に歩んできた人たちが一緒にいただけるんです。ほとんどの、そういう者がその教会を始めた人はですね、もう亡くなってしまっているんですけれども、何人かはまだご健在なんですね。この少しの間しかここにいることはできません。でもその少しの間に一緒に私たちを歩むことができるんです。で、これはスズメと谷、次が門番です。9から12ですね。で、この詩編は今話しましたが、コラの子たちによって書かれたんですけれども、このコラの子たちというのは神殿の門番なんです。門番ってちょっとおかしな言葉ですね。なぜなら門番ってとても重要な役職だったんです。この神殿の門番というのはこの端に立つ、戸口に立つ、あまり重要な人には感じられないんですけれども、でもここでどのような役職を持っていたとしても、神様の宮にいればですね、神の御前に立っていれば、もうそれだけでもその役職は重要なものになってくるんです。神様が主の太陽であるんです、盾なんです。私は洗い物もできますし、ギターもできますし、こうやってメッセージを語ることができます。私はどんなことをしても神様がおられる、それが重要なことなんですね。この詩編の作者はですね、あんまり自分は大事な人じゃなくても神様の前にいればいいんだと言ってるんです。この神なる主は太陽です、盾ですと言ってるんですね。この太陽が神様を指すというところは限られてるんですね。この太陽というのは指導者という意味もあるんです。目を見ることができる光なんですね。神様の家というのは光が与えられる環境なんです。そして人生に関する見解がはっきりとするわけです。他のは兄弟姉妹と一緒にいるとですね、いろんなことが分かるようになります。もっとはっきりと、間違ってない限りですね。でメッセージを聞くとですね、ああこういうふうにやって生きればいいんだということがもっとはっきりします。神様は盾であります。そして神の家というのはとても安全な場所なんですね。噂話とかそんなものないんです。あってはならないんですね。なぜなら人間関係を破壊してしまうからです。でも神様の家にいるとですね、私たちは安心して暮らすことができます。そして詩編の84で出てくる主の言葉、ヤウェサバホット、サバオットという言葉です。これは万軍の主という言葉ですね。ヤハウェサバオット、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。あとはちょっと立ち止まってこれを考えてみたことありますか。神様の家ではですね、この万軍の主ってことは たくさんの天使、天の使いたちがですね、私たちのことを見守ってくださってるんですね。私たちも、うちはですね、何かいろんな問題入ってしまうので、本当に今、この天使の軍隊が見守ってくれると大変だっていう人もいるかもしれませんね。私は神様の許しがなければ、足をどっかにぶつけることもないんですね。もしかしたら神様がなんかもっとちゃんと気をつけなさいって言って足をぶつけさせることもあるかもしれませんが、必ず神様が見守ってくださってるんです。去年の8月に病院に行った時、そしてもうダメかと思った時にですね、神様のに会うってことをすごくよく考えたんです。教会で牧師をやってましたし、そのお葬式もありましたし、メッセージも語ってきました。そして何を言えばいいか、何をやったらいいかということを分かってるんですね。でも若い時にですね、元気がある時にもう自分無敵だって、もう大丈夫だと思ってるんですね。死ぬなんてことあんま考えないんです。でもちろん天国のことも考えたんですね。次の朝起きるだろうっていうことくらい、明日が必ず存在していると思ったんですね。でも今今日だから明日のことはそんな考えてないんですね。天国もそんな感じだったんです。けども急にその病院の病室でこの神様の前に立つというのは、 Google カレンダーで誰かにアポがあるって、4時神様の顔に見舞いに立つという、ちょっとなんか実感が湧いてきたわけです。そしてその時を本当になんか良いものだ、あ、こういうことあってほしいなって思うようになったんです。死にたいと思ったわけじゃないんですけれども、神様と会うということがとても励みになったんです。そしてこの完全な愛に会うというのは、そんな存在、そういうことは関係あったことはないんですね。でもこの完璧な愛の持ってるお方に会う、これはこのことによって私は望みが高まり励みになったんです。誠にあなたの大庭にいる一日は千年に勝ります。これがこの詩編の作者の願いだったわけです。これは皆さんを恥に楽しめることではありませんが、本当に聞いたいんですね。私たちはどれくらい神様に会いたいと思っているでしょうか。私たちは祝福が欲しいとか、守りが欲しいとか、神様この試験を受からせるにしてくださいとか思っているかもしれませんが、私たちがこの内なる人がですね、神様を求めているでしょうか。私が小さかった頃ですね、 おじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったんです。1週間に1回は。でそこで、桃の缶詰出してくれるので、ミントとかも出してくれたので、それがすごい楽しみだったんです。でもおじいちゃんおばあちゃんはとてももっと年上だったわけですね。そして DNA を分けているということ以外にはあまり共通点がないように思えたんです。でも神様は私たちにそのような方なんでしょうか。神様が与えてくださるその桃の缶詰みたいなものが欲しいと思っているんでしょうか。私たちと神様と共通点はとても低いですよね。神様はこの世を創造したお方です。ダラス・ウィラードさんはこういうふうに書いています。私たちが静けさを必要としているのは、人生を神と私たちだけに絞り出すために必要なのである。けれどもこういうふうに書いているんですね。でも私たちはその時に私たちと神様だけではないと気がつくこともあるかもしれないと。詩編の84というのは25年間の私の祈りでありました。そしてこの25年間の祈りを通して、神様に会いたい、神様を必要としているということを本当に願うようになってきました。覆いが完全に取り除けられて、私たちが神様を見ることができます。 C.S. ルイスはこの願い、書いてこのように書いています。この地上でこの願いが、望みが叶えられないのであれば、この世の中の望みというのは完成させるものではなく、本当の願いを私たちに分からせるものだったのかもしれないと。もしそうであれば、 この地上の願いを感謝することはできるけれども、でもこの地上の願いというのはただのコピーであり、私の真の故郷に関する望みをなくしてはいけないというものである。私がそのことを忘れずに、自分の人生の一番の願いとする、この真の故郷に私がたどり着き、また他者がそこにたどり着くことができるようにする必要がある。まず神様の望む願い求める心を私たちは今培う必要があるんです。そして永遠に神様を受け入れる、神様の前に立つことができるその日のことを望んで生きていきましょう。いくつか振り返りの質問があります。そして祈りが必要だなと思う方はどうぞ前に来て、祈ってください。天の父なる神様、この素晴らしい詩篇を感謝します。このようなあなたに対する深い望み願いをあらわにしてくださったことを感謝します。そして私たちのうちにあるいろいろな思い望みありますが、間違えた方向に行ってしまうとき、あなたの聖霊様がこの望みを願いを正しい望み、あなただけに望むことができるようにしてください。そしてその生徒たちと一緒に本当にあなたといるということの素晴らしさを体験することができますように、私たちに私たちの心の目を開いて、あなたの世界の美しさを見ることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。いくつか振り返りの質問があります。1番目、あなたの家に住む者は幸いです。